人には限りがあります。命にもまた人の可能性にも限りはあります。しかし愛する子よ、私にはその限りがないことを覚えなさい。私は天と地を作り歴史を導いた神であることを覚えなさい。私には不可能がありません。あなたはそれを幼子のように信じ、そして私に向かって祈るとき、私にすがるときに、私は豊かな私の御手を伸ばしていこう。信仰を働かせなさい。私はあなたの信仰を通して、あなたの人生のうちに、あなたの愛する者のうちに、私の大いなる癒しの技を、恵みの技を、奇跡の技を表していこうと主は仰られます。
このあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはなりません。それを生かし用いていきなさいと主は言われます。新しい時が来ています。あなたがそれを差し出す時、あなたは生かされ、また多くのものが生かされるのを見て、さらにあなたの霊は喜びに満たされるであろうと主は言われます。あなたのうちに与えられている聖霊の賜物を軽んじてはなりません。これを生かし用いていきなさいと主は言われます。
すべてのことについて感謝しなさい。もう一度語ろう。すべてのことについて感謝しなさい。あなたの思い通りにならないことがいくつもあります。またいろんな人の失敗やいろんな人の結果話題を被ることがあります。しかしあなたは憤っていてはいけません。そのことをも感謝していきなさい。その感謝を通してその全てのマイナスが私の手の中で益に変わるのをあなたは見るでしょう。私は全てのものに満たしている神です。あなたはその私を信じ全てのことについて感謝しなさい。その時私は私の全能の御手を伸ばし、確かに全てのことを働かせ益とすると主は仰られます。愛と許しイエスの皆にある、平安喜び、すべて主にある。イエスに送る心のすべて、イエスに ろんなことに心を騒がせてはなりません。いろんなことに 心が奪われて神様のことに心が向かないでいる人がいます。あなたはそのいろんな思い煩いを今横に置いて、まっすぐに私を見上げ、私に心を向けなさい。そこからあなたに再び平安と喜びが返ってくると主は教えます。私はあなたを愛し、あなたのために十字架にかかり蘇った神、あなたが私に目を向けるとき、あなたのうちにあるたくさんの思い煩いが一つ一つ一つ一つ神の手によって解決されていくのを見ると主は教えます。愛する子よ、私に目を向けなさい。あなたはどんなに考えても、あなたはどんなに頑張っても、その思い煩いは消えていきません。しかしあなたが私に心を向けるとき、私への賛美を下げるとき、あなたの内側に私の喜びと平安が戻ってくると主は教えます。この平安と喜びはあなたの人生に豊かな勝利を、問題に解決をもたらすでしょう。私に心を向けなさいと主は教えます。
このあなたはこの御体の教会の一部であることを忘れてはなりません。この御体の教会の一部として私はあなたを祝福し、あなたを大いにこう豊かに用いていこうと主は言われます。それがこの御体の教会の恵みを受け、でこの愛を十分にこの場所でこの受けなさいと主は言われます。
安心しなさい、私はあなたの心の願いを知っている。安心しなさい、私はあなたの心の叫びを聞いていると主は教えます。私はそれに答えていないのではありません。私はその叫びを聞き、その心の痛みを知り、私は私の手を持って応えていこうと主は教えます。時があります。もうしばらくの忍耐を働かせなさい。この時はあなたにとって後の日に宝となるだろうと主は教えます。信じなさい、私の時が来る時、私はあなたの心の叫びに応え、あなたの祈りに豊かな私の勝利を与えていこうと主は教えます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリーに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられる。全てのことはあなたが喜びなされた屈指し君技、他の誰が私を分かってくれなくて、すべてを知って愛されるから、あなたの愛があったから
あなたの愛の中で私たちが共に集まって主を礼拝できるこの恵みを心からありがとうございます。あなたはこの戦いにおられることをありがとうございます。住んでくださっていて私たち一人に触れまた語っておられることをありがとうございます。イエス様、予言の言葉を感謝いたします。コリンザありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。またあなたが既に牧歌しておられるこの手くるって予言だったんですね。でその身が与えられてからすぐ立たなかったんですね。で彼がその今もうその高校を卒業して専門学校行ってで就職を親は就職されたいんですね。特にお父さんはですね。ねだけど、まあ、就職ができないわけで人と喋れないから。そしたらですね牧師の方がですねとにかく賛美隊に立ってごらんって言ったんですね。でも立ってもね立ってるだけで喋、ね、れないから歌えないわけですね。でもですね神様が言ったからとにかく立ってごらんってことで賛美に立ったわけですね。だからね2回目ぐらいから口を書き始めたんですね。でそのうち小さな声で歌い始めてですね、そしてこの前の賛美大会の、南九州予選の時ですね、出てきまして歌ってたんですよ、ちゃんとはっきり声声で。ただ私4人ぐらいいたのでね、その時私よく分からなかったんで恥ずかしいけどね、なんか声が聞こえてくるなってすごいなとそれでも思ったんですね。妻はやっぱり歌をやってるか分かるんですね。言ってました、ものすごく綺麗な声だって、これお世辞じゃないって、これはあの子はもともといい声してるから訓練したらすごく上手くなるよって言われたんですね。で私はそれを聞きながらですね、そんなもんかなと思うけどですね、うれしかったからですね、言いに行ったんですね、その鹿児島の車にね、こう、パチパチって言ってね、うちの妻はね、嘘つけない人なんですって言ってね、うちの母とそっくりとか言ってね、だからね、嘘はつかない、本当に、うちの奥さんが感動してたからね、どんどん歌うといいよとか言ったらですね、本人はね、やはりまだ人とうまく喋れないんでね、こうね、こうなんか嬉しそうにしながら下向いてましたけど、お父さんが偉く喜んでられたんですね。そしてそれからどんどん歌うようになってですね、路上にも出るようになってですね、でこの前の鹿児島の時はですね、特別賛美がいつも4人のグループなんですが、ちょっと2人がどうしても来れなかったんですね、学校の用事とかいろいろあって、で2人で賛美されたんですね。そしたら彼の声がですね、もうビンビンに聞こえてきたんですね。もう大きな声ではっきり歌ってて、どうせりではなくてね、すごくいい声してるんです。びっくりしました。と思って、この子は歌いだしたら本当に素晴らしい、なんかこう、ね、神様を賛美する器になるなと思ったんですね。でなんかね感動してですね、泣くというよりもなんかこう喜びが溢れましたよね。本当に嬉しくてですね、今なんですね、彼はね喋れなかったずっと、今歌い出してきて歌ってみたら声がすごく綺麗だった。私おそらくね、なんかそういう喋るか歌うかそういう関係の仕事が開かれるんじゃないのかなって実は思い始めたんですね。大体神様そういうことよくしますから、ね、最も良かったところに逆に神の技を表しますのでね。でね、なんかね、すごく感動いたしました。で、そのおかげで鹿児島政界盛り上がっちゃってですね、よくしてくれたんですね。なんか、本当神様がね、今いろんなところでなんかね、技を返しておられるのをね、感じます。ちなみにこちらの方はダンビアの方です。ね、いろんな国々、韓国の方もいらっしゃいますし、国際職とかですけれども、それで、ね、そういうことがあったんですね。あと、大分ですね、もう一つだけね、この話があってから聖書に行きますから、大分に行ったときですね、大分ではですね、他の教会に単立教会があるんですけれども、その大分のすぐ駅の裏側にですね、キリスト教の書店があって、その横にチャペルがあるんですね、グレースチャペルっていうね。でそこは普段使ってないんですけども、郊外の方に教会があって、まあ、かなり大きな教会なんですけど、そこのチャペルを貸してくださってですね、他立の教会なんですけど、そこで今回大分のカリスマ聖火を持ちました、ね、そしたらやっぱり北海道から大分に嫁いできた方で、その方が聖火を来られたんですね。で面白いなと思ったのは、聖火の中でまず最初にセミナーをするんですね。セミナー初めての人だからどうかなと思ったんですけど、セミナーをして最後に今霊歌をやったんですね。もういいやと思って、そしたらね、驚かれるかと思ったらですね、泣いてるんです。それでどうしたのかなと言ったらですね、えらく触れられててね、ボロボロ泣いてるんですね、正解の前にですね。あれ感動いたしました。本当に神様が働くんだなと思ってですね。でそしてまあ聖火終わった後は子供さんのお迎えかなんかがあってですね、飛んで帰らなきゃいけなかったんで、すいませんってすぐ帰られましたけども、 山田ゴスペルクラブの CD を買っていかれました。とても嬉しかったんですけどもね。で、あの、感動しなければ買っていかないと思うので、明らかに主に触れられたんだなってことが分かります。で、あちらこちらでね、その神様の御業が始まってきてるってことをね、ちょっと覚えてください。で、今日もそのイエス・キリストが私たちの人生にですね、素晴らしいことをなさることを期待しながら、聖書から見ていきたいというふうに思います。さあ、ルカの福音書の8章の40節を開きましたけれども、もう一度こちらでお見せたいと思います。さて、イエスが帰られると、群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ち歩いていたからであると。するとそこに、ヤイロという人が来たと。ヤイロというのはお父さんでしょうかね、の名前です。で、この人は街道管理者。街道管理者というのは当時シナゴーグっていって、当時はまだユダヤ教でしょうけども、街道があったわけですね。それを管理している人ですから、立場がある人です。とっても立場がある人ね。その立場のある人なんですけれども、その方が、彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の目に来ていただきたいのよと。その社会的立場のある、当時は街道管理者とかなり立場があります。その立場のある人がイエス様の前にひれ伏してですね、家に来てくださいとお願いした。どうしてそんなことをしたかというと、それはですね、彼には12歳ぐらいの一人娘がいて、死にかけていたのであると書いてあったんですね。で、12歳です。ね、さっきここで賛美していたうちの娘は今12歳、誕生日は13歳になりますけどね、6年生か中学1年の子ですね、中1でまだ誕生日迎えてないか、小学校6年で誕生日になった子が12歳だと思いますけども、12歳の子がもう死にかけていると、しかも一人娘で書いてありますね。一人娘っていうのは、じゃあ4人娘がいますから分かりませんが、可愛いんでしょうね。小口牧師を見てれば分かりますね。昔家庭集会は小口牧師だったところですね、小口牧師は偉く機嫌が悪くてですね、言ってましたね、お嬢さんに向かって、ね、横ちゃん目に入りなさい目に入りなさいって何言ってるのかなかったね、目に入れても痛くないって言いたかったんですね。なんか面白い。強烈に覚えてるんですよ。なんか何言ってんだろうってね、こうやってね、子供がって目に入れ目に入れとか言うんですね。何言ってるのかと思ったらね、それで似合ったらって目に入れても痛くないとかってね、言ったんですよ。だけど、まあバカみたいと思うかもしれませんけど、何言ったかったらそれほどに可愛いってことですね。で、一人しかいないお嬢さんなのに、娘なのに、その子は死にかけていた。お父さんにとってはこれはもう本当に大変だったんですね。で、どうしたかというと、お父さんはイエス様のところにやってきたんです。で、しかもこれ立場のある方ですね。立場のある方がひれ伏して頼むから来てくださいって言ったってことは、本当にイエス様にすがってたわけですね。で、なんでイエス様のところに来てこんなにしたかというと、はっきりと言います。イエス様のところに来ればなんとかなる。イエス様が来てくれれば治るって信じてたから来たんですね。そうでなかったらわざわざやってきてお願いなんかしませんよね。イエス様のところに来ればきっと治る、イエス様の言えば何とかしてくれるって本当に信じてたから来たんだと思うんですね。で、なんで本当にイエス様のところに来れば奇跡と癒しが起こるんです。これは今日クリスチャンの人ね、アメンってアメンでしょ。ね、当たり前なんですけど、ところがね、残念ながらね、日本の多くの方々はそのことを知りません。教会っていうイメージはなんかですね、いいイメージを持っている人は清く正しく美しく、悪いイメージを持っている人は弱々しく、そういうイメージの方が多いんですね。聞いてみましょうかね。教会に来る前の時ね、悲しいけどそういうのが多いんですね。どうしてでしょうか。伝わってないんです。イエス様は今も生きていて、イエス様は祈る者に応えてくださるし、イエスキリストは私の心も体も精神も人生も癒すことがおできになるんだってことが伝わっていないんですね。で、教会にはキリストが導いているから、この教会建物だけ見たら何とも言えませんけども、しかしキリストが導いているので、教会に来れば確かに神様に触れられて、心や体や人生や家庭の中に素晴らしい神様の技が、癒しや回復が起こってくるんだよっていうことを聞いてないんですね。多くの人は知りません。なんかもうどうしようもなくなったら行って気休めの場所みたいなイメージですよね。悲しいけどそんな感じが強いですよね。クリスチャンになったなったらもうお前もそこまでなったのかみたいな感じがあるね。悲しいけどそういう記憶がね、だいぶ変わってきたかもしれない。ありますよね。伝わってないんですよ、正しい情報が。本当の正しい情報が、いやね、イエス様のことをね、教会がどんなに素晴らしいかをね、私たちはね、今はインターネットですけど、インターネットを賛美たいとかもっと伝える必要があるんです。で、このヤイロさんは知ってたん。イエス様が癒しを行い奇跡を行っていたので、ああ、イエス様のところに行けば何とかなる。イエス様のところに行けばきっとこの娘も治してくれる。死にかけてるこの子だってきっと助かるっていうふうに 聞いていて彼女はそれを信じた。だからイエス様のところに飛んできたわけですよ、ね、そしたらですね、イエス様は全てかけていこうって言ってくださったんですね。ね、さっきここで賛美を歌っていた方がいらっしゃいます ね、今彼は脱毛症ですけどもね、やがて挑発になっている誰が来るでしょう、ね、で彼が教会行ったきっかけですね、小学校2年だよね、2年の時なんです、8歳の時ですね、8歳、そう8歳ぐらいですね、時ですね。で彼も実は生まれつきのアトピーだったんです。もういっぱい体中アトピーだったんですね。でお母さんは本当に彼を治したくて、いろんなお医者さんにかかり漢方薬をし、よくあるじゃないですか、機械、なんか治る機械といってね、何十万もする機械、そういう機械を買ってあげて何とかして治してあげたかったんですね。でとってもあったかい仲のいい家族だったそうです。だからお母さん一生懸命やってくれたそうですね、まあ、彼は次男でお兄さんいるんですけどね。でも何をしても薬を変えてもいわゆる薬を飲んでも一時効くんですって。1週間ぐらいは1週間ぐらい効くんですけど、2週間目になるともうダメなんですって。ちょっと効いてもダメなんですって。それでお母さん一生懸命いろんなお医者さんに連れて行ってからいろんなことをしたんだけど治らなかったんですね。その時お母さんのお姉さんがクリスチャンだったって言われたんですね。教会来たら治るよ聞いたんですね。初めて聞いたの。教会来たら治るよって、イエス様にやれば治るよって、教会に来たら治るよってお姉さんから聞いたの。それでそのお姉さんの言葉に引っ張られて教会に来たの。もう佐賀でしたけどね、佐賀の教会に来られたんですね。そしたらですね、佐賀の教会に来られたんですね。そしてそこで賛美とかいろいろあったわけですね。でお母さんはすぐに信じました。でお母さんが信じたから子供はそのですね、一緒に信じたわけですね。でもすぐには治らなかったんですね。ところがね、それからしばらく教会に行ってて、佐賀だったんですけれども、2月5日かな、ね、長崎に来てですね、洗礼を受けることになったんですね。洗礼をね。で、まあ、佐賀で受けても分かったんですけど、長崎に来て受けるということで、2月5日、ちょうど26歳の殉教の記念日ですけど、長崎に夜来られて、朝佐賀で礼拝した後、夜来られて、お兄さんとお母さんと3人で洗礼を受けました。今でもよく覚えています。救急会話です。ね、洗礼を受けたんです。洗礼を受けたんですね。そして、それからですね、2、3日経ったらですね、全然アトピーが出てないんですね。で思ったんです。最近飲んでる薬が効いてるのかなと思ったんです、ね。1週間経っても出てこないんですね。で2週間経っても出てこないときに、ふっと思ったんです。あれ、これは薬じゃなくて、洗礼受けてからじゃないかなと思ったんですよね。どうなったかというとね、その日以来、洗礼受けたその日以来、彼は今25歳。ですから、12歳だ、8歳だから、17年間だよね。17年間アトピーが出ておりません。完全に癒されたんですね。これカルテ付きの癒しです。カルテ付きのね、何かというと、お母さんに連れられてきたんですね。でもそれを言ってくれたのはお姉さんだったんですね。でなんでそこに行けばなんとかなる、そう思ってくる人をイエス様は拒んだりはしないんです。本当に死のところに来て助けてほしいってイエス様に期待してくる人をイエス様は拒んだり拒否したりはしないんですね。すぐの場合もありますし、少し時間がかかる場合もあります。時間かかる場合は皆さんね、意地悪されてるのでありません。そのかかる時間を通して逆に信仰を育んだり、ただ治すだけじゃなくてもっと深いところにね、傷があったり別の問題があったりするので、神様は、ね、見せかけだけじゃなくて根本から癒していきますから、だからあえて時間をかけることがあります。でも必ずイエスキリストは、キリストのところに来る人、教会に求めに来る人はね、答えてくださるんですね。答えて覚えてくださいね。でヤイロさんの時にもイエス様はじゃあ行こうって言って行き始めた。そうすると途中にちょうど12年長寿を患っている、まあ、これ婦人病のことです。婦人病を患っている人がいて、こうね、来たんですね。ちょっと読みますね、聖書に。これ今日は詳しく話しませんけど、こう書いてありますね、時に12年の間長寿を患っていた女がいた。これ婦人病の人ですね。これは20歳でなったら32歳、30歳になって42歳ですね。ちょっと年齢わかりませんけど、婦人病の人がいました。誰にも治してもらえなかったこの女は、と。この人はいろんなお医者さんにかかったけど治れなかったんですね。イエスの後ろに近寄って、イエスの着物の下に触った。後ろからそっと着物の下に触りました。すると立ちどころに出血が止まった。でこれは実はこの女の人は、他の福音書を見てわかりますけど、イエス様の衣の下にさえ触れば治ると思ってたんです。そしてそっと触れたんですね。群衆に紛れて。その瞬間、癒されたわけですね。イエスは私に座ったのは誰ですかと言われた。みんな自分ではないと言ったので、ペテロは先生、この腕の人がひしめき合って押しているのですと言った。こんないっぱいいるんだから分かりませんよって言ったら、その女の人は、いやイエス様は誰かが私に座ったんだ、 私から力が出ていくのを感じたからって言ったの。女の人は最初は恐れてたんですけど、隠しきれないと思って震えながら進み出てイエス様の前に出てですね、ひれ伏して、ね、全ての民の前でイエスに座ったわけと、立ちどころの野菜でしたいと話した。いや、触ったら治ると思ってきたら本当に触ったら治りましたってこう話したんですね。そして進められました。娘はあなたの信仰があなたを治したのです、安心していきなさい。今日はこの説教ではないのでここは詳しく言いませんが、これ本当に主の愛を感じます。当時イエス様は人気絶頂でした。でイエス様は宗教的リーダーとして期待されていました。この後ね、逆に中堅作りますけども、そのイエス様がみんなの見ている前で婦人病を患っていて、すごくこうなんて言いましょう、みんなから後ろ病されていた、体も心も傷んでいた人が、もう本当に恐れながら、いや治ったんですって言った時に、イエス様がその俺が治してやったとか私が治してやったって言ったんじゃないですね。あなたの信仰があなたを治したんだよって、あなたが私を信じたその信仰があなたを治したんだよって言ったんですね。そして言われました、安心していきなさい、この後ももう大丈夫だからねって言われたんですね。で今日はこの話は中心なんでね、そういうのが目の前であったわけです。で自分の娘12歳でしょ、で12年も病気だった人は治ったわけでしょ、ね、やっぱり期待すると思いませんか、ね、こう言ってた途中パッと人が来て、なんかイエス様言って治されたって、わっ、きっと私の娘も治る、きっと私の娘だって12歳だから治るってこう思った、その矢先に来たわけですね。次がですね、何かというと40です。イエスがまだ話しておられる時に街道管理者の家から人が来て言った、あなたのお嬢さんは亡くなりました、もう先生を出すことはありませんって、せっかくイエス様のところに来て治してもらえると思ったのに、すごい期待してきたのに、締めの前で癒しが起こったのに、しかも12年の人が、ね、あきね、そういう時ってすごくこうつなぎやすいでしょ。そういう時ってうちは12歳この人12歳やったーって感じになるじゃないですか、人間って。よしと思って期待したらですね、せっかく期待してきっと娘が治ると思った時に家から来たんですね。いやもう死んじゃったんですよ、だからもうね、患わす人はありませんよって。これはねガクッときたと思うんですよ。せっかくイエス様に言ったのに、せっかくイエス様に来てもらったのに、どうしてイエス様は持たせてくれなかったんですかってこう思わず思ったと思うんだよね。で私の人生にはね、本当に死に期待してたのに、できっと治してくれると思ったのにそうならなかったってことってあるんですよね。ですでもここでね、もうそうですよ、これ我々はこの後知ってますけどね、普通はこれでおしまいだと思いませんか。死んじゃったらおしまいでしょ。ああもう終わりだって、もうちょっと早かったら治ったのにな、ああもうダメだってこの植物は、ね、皆さんね、クリスチャンはね、そこから始まるんです。神様が奇跡をなさるときってね、私たちは信仰がありますね。ある信仰、例えばこの人だったら来てくれたら治るって、来てくれたら治る、イエス様が座ってくれたら治るって信じたんです。でもまさか死んでしまったらもう終わりだと思ったと思う。でもイエス様はそうじゃない、たとえ死んでしまったとしても生き返らすことができる。彼女の持っていた信仰よりももっと大きな方であることを教えたかったんです。もしならね、今日もう終わりだと思って諦めてしまっていることが自分に関して、あなたの愛する人に関してだったらね、諦めないでください。そこから神の技が始まります。この時ね、この女の人はですね、あ、このヤイロさんはですね、自分の娘が死んだってガクッときたと思うんですね。ところがその瞬間に言われるんですね、これイエスは答えられた、これを聞いてイエスは答えられた、恐れないでただ信じなさい。他の福音書にこう書いてあります、恐れないでただ信じていなさいって書いてありますね。そうすれば娘は治ります。いや信じ続けなさいって、終わりじゃないよって、ここから奇跡が始まるんだって言ったんですね。で今日皆さんね、自分が、ね、思ってた通りことがいかなかった、神様にこうしてくれたらきっとなると思うけどそういかなかったって思ったことが起こっても、それで何か出さないでほしいんですね。そこから奇跡が始まるんですね。以前お話したと思いますけど、飯塚でね、今日は癒しの証ばっかりですけど、まあ、飯塚でですね、この前の雲虹に乗ったと思うんですけれども、検事式をした子がいたんですね。実は東京で生まれた子なんですけれども、お母さんがその方のお母さんがクリスチャンで、お嬢さんも昔クリスチャンだったんだけれども、ちょっといろんなことがあって教会から離れてしまって、教会と牧師につながって離れてしまって、そして東京にお嫁さんに行って、東京というか福岡で結婚して東京に行ったんですね、お仕事でね。そして子供ができた。で子供ができる時にお母さんが出産の時にね、行くでしょ、で行ってこういろいろね手伝いをしてあげた。その時に逆子になったりいろいろ問題が起こったんですね。その度ごとに飯塚に電話してきてですね、いや娘こんなのでちょっとお祈りしてくださいって言うんですね。で祈祷会で祈る、祈ると見事に逆子が元に戻ったり、祈ると次々答えられるんで、あんまりリアルだったからお嬢さんがね、 神様はこう反発してたんですけど、なんかこうね、へえってことだったんですね。それで生まれた後にですね、ご主人のお母さんは宮参りをさせた日本の普通の家族ですよね。ところがお母さんはどうしても献辞式をしたい、教会で神様にね献辞式をしたかった、これでいろいろ言ったんですね。そしたらですね、その出産の時に来てくれた時にね、いっぱい神様の技を見ていたので、そのご主人が言ったんですね、親孝行で帰ってこいって、献辞式してきていいから親孝行で帰ってこいって言ったんです。ご主人はクリスチャンじゃないですね。でお嬢さん帰ってきました。それね、何月だったかな、3月ぐらいかな、もっと前から、それ でその時に献辞式をしたんです。でその時にですね、お母さんにね、そのお嬢さんね、その、ごちゃごちゃしますけど、おばあちゃんに言うとお母さんね、お嬢さんに主が触れたんですよ。あんだけつまずいてたのにね、本当に神様を触れられてですね、あのミニストの時でしたけども、ボロボロ泣き出してですね、面白いというかさ、あんなにね、ちょっと牧師さんに対して、昔のね、その昔の教会の牧師さんに対してちょっとつまずいていろいろあったわけですね。それとか教会に対してあったのに、一通り泣いたらですね、全部なくなったんですって。そのなんていうか、こう許せない心とかいろんなもの全部なくなったんですって。そしてね、今度はお母さんに負けないぐらい熱心になっちゃった、神様に対して。もともと教会してますからね。そしてご主人を今度はね、秋元正月に来るときに連れて行きたいって言ったんです。でご主人は最初来るつもりなかったんですけど、奥さんがあんまりいるのと、まあご主人の実家も福岡なので連れてきたんですね。で正解に来ました。福岡の世界でした。実はその子もですね、この子も皮膚に問題があったんです。最近そういう子が多いですね、皮膚に病気を持っている子は皮膚に問題があったんです。で、秋元牧師に祈ってもらったんですけどね。で、そこでご主人も救われたんですけど、面白い、祈ってもらったのに、祈ってもらったら治ると思って祈ってもらったのに、その晩どうなったかというと、ものすごく出たんですね、体中に。そしてご主人のお母さんは看護師さんなんです。でもゴールデンウィークに来たから、お母さんびっくりしてすぐお医者さん連れて行かなきゃったけど、ゴールデンウィークだったので、じゃあ明日の朝とにかく連れて行きましょうって言って、今晩一晩寝たらって言って休んだんで、奥さんはですねショックだったんです。せっかく夫を連れてきてご主人も信じてくれて、こんなに感謝を祈ったら治ると思ってたのに、なんでなんだろうと思ってもうがっかりしたわけですよね。でご主人の方はですね、がっかりするんだけどね、自分がそのあれなん、遺伝なんです。自分の遺伝でその息子さんがそういう病気なので、自分を責めてね、ああね、俺がこうだからこの子もこうなってしまったと思って、その夜落ち込んでたんですね。ところがですよ、次の日の朝起きたらね、完全に綺麗になってたんですよね。それで一番驚いたのはね、そのご主人のお母さん看護師でしょ。へえ、不思議なもんもあることだねってね、まあ信じてくれなかったんですけど、不思議なこともあるもんだねとか言って、普通こういうことはないんだけどね、へえ不思議なこともあるねとか言ってですね、言われたそうです。その時にね、ご主人とその おのねご夫妻はですね、本当に神様がいるんだなと思ったんですね。でもなんですぐ治らないんですよね、一晩ね言っても。その後面白ってました、信仰は試されるんだって分かったって、その奥さんがお母さんに言ったんですって。信仰って試されるんだねってね。私の場合はまだ生まれたてのクリスチャンだから、一晩で神様ねやってくれたけど、信仰って試されることがあるんだねって、あそれは分かったって、でも神様必ず答えてくれるなって、その人がお嬢さんのが言ったって。面白いですね。で皆さんね、そういうことが起こるんですね。でこの時もね、死んじゃうわけですよ。おしまいでしょ。でも質問したら、おしまいじゃないって、信じるんだ、信じるなら必ず治るからって言われたんですよ。そして、ですね、家に入ってきました。で、面白いのは、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母の子は誰も一緒に入ることを許しなかったと書いてあります。だから、本当に親しい人だけを連れて入ったんですね。人々は皆、娘のために泣き悲しんでいたと。本当に心から悲しんでいる人と、当時のイスラエルには、泣き女っていう商売の人がいたんです。そういう家に行って、こう、泣く仕事の人ね、当時はね。だからこれはこの人たちは本当に悲しんで泣いてる人たちだと思うんですけども、泣いたわけですね。そしたらですね、イエス様言われました。泣かなくてもよい、死んだのではない、眠っているのですと。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスは笑っていたと。まあそれは普通で言えばね、死んじゃったのに死んだんじゃないって言ったら笑っちゃいますよね。でも大事なことがある、ここで学びが。イエス様は言われたんですよ。イエス様が、いや死んだんじゃない、眠ってるだけだ、つまりこれから起こすってことでしょ。イエス様がそう言われたのならば、目に見える現実が今死んでいても、私がそう言ってもダメですよ。ね、 あの、松尾さんが言ってもダメ、誰が言ってもダメですが、イエス様がそうじゃないって言ったら、神様が言われたらそうなるんですね。問題はこの時、イエス様がそう言われたのにあだ笑っちゃったんですよね。で、皆さん、あの、サラが笑ったの覚えてるでしょ。サラ笑い、ね、サラが99歳の時に、ね、あの、天使がやってきて、来年の今から子供ができるからって言ったら、ね、サラはね、もう年老いて老いぼれてしまって、こんな私に、ね、何の楽しみもないなんて笑ったじゃないですか。だから天使が言ったじゃないですか、サラが笑った、いや笑ってませんとか言ってね、やり取りしてるのに創世記に書いてありますね。で、皆さん、この人たちを見てね、笑ったって言うけど、サラも笑いました。私たちも神様から言葉をいただいた時にね、おくりくねえやって笑っちゃうことがありませんか。無理や無理って、それを不信仰って言うんです。だって死んでしまってるんですから、いや死んだんじゃない、眠ってるんだ、これから起こすって言われて、バカ言わないでくださいって、人間から言えば普通のことですね。でもイエス・キリストが言われたならば、奇跡は起こるんです。イエス・キリストが言われたならば、死に打ち勝てるんです。ですか、あの、私がそうなれそうなれそうなれって言ったら、そんなことは言ってません。でもキリストが語られたならば、キリストが言葉をくださったならば、奇跡が起こるんですね。だからね、この時ね、あの、イエス様がいたんですよ。でも笑っちゃったんで、私ね、笑わない、気をつけましょう ね。で、イエス様、そしてね、娘の手を取って叫んでやりました。叫んだ大声で、子供よ起きなさいって。私も毎朝叫んでいます、子供よ起きなさいだって意味は違いますけどもうち8人いますので7時よ起きなさいとか言ってですねあの、もっと早くもう7時にも行ってしまってると思いますけども、そうですね、まあ、脱線しますけどね、起こさなかったら怒られたりするんですけど何かというと、この時子供起きなさいってイエス様叫ばれたんですね。イエス様が叫んだ瞬間に、この子は起き上がったんですね。娘は直ちに起き上がった。もちろん娘の霊が戻ってきて、霊が戻ってきてってね、やっぱり霊的なものが、霊がそのね、我々の存在なんですよ。霊が戻ってきて娘は直ちに起き上がった。それで娘に食事をするようにつけられた。あの、結構聖書はポイントの時に食事が出てくるんですね。あ、だから食事ってとっても大事なんです。だから断食に意味があるんです。とっても大事な食事を抜いて捧げてお祈りするから、断食して祈るってのはすごく力があるんですね。あの、聖書って結構ポイントの時のお食事ができます。この時も食事をさせてって書いてあるでしょ、ね、一回ってイエス様やったら、だからね、死に言われるとね、奇跡が起こるわけですね。あの、今日は癒しばっかりでしたけれども、最後にもう一つお話をしますけれども、あの、今東京アントニオ家で牧師をしているダビデ前田牧師ね、長崎にも一時とかかなり、ね、言われましたけれども、彼らはあの、もう皆さんご存知のように、精神病院に入ったわけですね。奥さんも長かった、出たり入ったりしてた、ちょっといろんな事情があって、で、ご主人の方はあの、そんなことはなかったんですけど、高校出た後にいろんなことがあって精神病院に入って、奥さんと出会われたわけですね。で、精神病院で結婚することになったわけです ね。で、主治医が言いました。絶対に反対する、ね、この結婚は成り立たないと言った。でも彼らはしちゃったわけです ね。そして言われました。子供を育てられるわけがないって言われたんですね。だけど彼らは結婚して子供ができたんです。で、案の定主治医が言った通りでした。もうひどいことになったわけですね。そして彼らはもう離婚するか心中するかっていうことまで来たわけですね。で、その時にあの、当時そこの北九州の牧師だった方がですね、ちょうど近くに住んでいて、イエス様のことを伝えに行ったわけです。で、彼らは本当にそこで教会に来たわけですね。で、キリストの話を聞きました。もともと霊的なこといろいろやってたみたいですね。それちょっと精神的にもおかしくなったみたいなので、すぐイエス様の話を信じて受け入れた。それから教会に来るようになったんですね。で、ぐんぐん良くなっていましたが、でもまだあの感知してなかったんですね。で、ある時ね、こういう成果があったんです。あの、福岡で100人規模かな、200人ぐらい入るところで150人ぐらいだかな、こうやったんとにかくね。そしたらですね、彼が歌ってたわけです、前でね。歌が終わったと思ったらですね、みんなのいるところでですね、風景が始まった。それがね、殴り合いですねすごい、ね、病気だからですけどね、殴り合いになっちゃったけど、奥さんの方がね。で、あの、まあ、秋元奥さんの説明で言えば、普通女性の殴り方をするんだけど、あの奥さんはすごかった、男性みたいにこうパンツを繰り出していたとか言ってましたけどね、あの病気が出てきたわけですよ。これすごかったの、ね。で、まあ、すぐもちろん教会の人はパッと言って止めてですね、出したわけです ね。ところがね、その時ね、最後のミニストリーに牧師さんに連れてきたんです。祈ってもらいなさいって、必ず治るからって。 大工面白かったですね。あのね、あのね、あの怖いながらに乗ったって言ってましたね。パンチが来たら避けられるとか言ってね。でも目の前でやったから普通そんなのないからですね。でお祈りした時にね、予言が来たんです。毎日予言を語りなさい、30回以上に、とにかく賜物を持ちなさい、そうすれば完全に治りますと言われたんですね。でこの二人は信じたんです。夫婦で毎日予言を語りながらずっとやりました、ね、今子供が6人います。面白いことバロクさん言いました。まともでも病気になったりしますねって子供は6人います。長男は今牧師です、ね、そして、今お二人は神戸で、奥さんは仕事をしておられます、東京で。ご主人も仕事をしながら牧師をしております。そして最近は夫婦でいつも賛美の時出て歌っておられますね。そしてこの前 2年前3年前かな、浦上であのやった時ですね、招きました。そしたらですね、彼は言ってました。久しぶりに主治医に会ったんですね、昔の。主治医が彼に言ったそうです。前田さんって、前田さん、あなた方夫婦は実はね、私の希望なんだって。お医者さんですよ、お医者さん。それはね、今まで何十人もの患者を見てきたって。でも、完治した人は一人もいないんだって。でもあなた方夫婦だけは完全に治ったって。あなた方夫婦は私の希望なんだって言ったんですね。これ本当に先生が言ったんだ。でも前田さん、そんな箇所をされました。でもその後こうやりました。私たちは希望じゃありません。イエス・キリストは希望なんです、ね、彼は言葉を信じたんです、ね、笑わなかったんです。そしてその言葉を信じた時に本当に治ったんです。で主治医の先生が、あなた方は希望なんだよって他の人たちに対してもって言われたんですね。それからね、キリストのところに来て、私たちがこの方に求めるなら、教会に来てイエス・キリストに求めるなら、ある時は即座に、ある時はあえて時間をかけられますが、必ず主は答えてくれるんですね。そして私たちの人生にね、神の用意された祝福を、ね、返してくださるんですね。そのことをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。で、一回ね、この人よりと娘さんが死んだみたいにね、あ、ダメだと思うかもしれません。でもダメじゃない。だってさっき言った前田さんはね、その教会来るようになって賛美までするようになったのに、また喧嘩になっちゃったわけですね。だけどその時に再び神は言われた、ダメじゃないって、必ず治るって。そして本当に治ってしまったわけです ね。どうぞ、あのうまくいかなかったから、自分の思い通りにならなかったから、自分の考えでもうダメだと思った時に、それでダメだと決して思わないでください。それはクリスチャンじゃありません。ですが私のイエス様がいらっしゃる、もうダメだと思った時に、そこで語られる神様の言葉を聞きましょう。その言葉が私の人生の話を落としていきます。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私の人生にたくさんの祝福と恵みを与えてくださることをありがとうございます。私に、あるいは私の家族、友人の中に、今もいろんな形で体が病んでいる方、心が痛んでいる方、体はいいんだけれども、いろんな職場や学校やいろんなところで問題を抱えている方、たくさんいると思いますけれども、どうぞキリストのところに、身からの教会に来て、本当にイエス様に解決と勝利を得たことができるように、どうぞ導いてください。ヤイロが自分の娘のために来たように、私も今日主のもとに来ました。どうぞ一人一人があなたに向かって叫ぶ祈りに、あなたは応えてくださって、癒しをなされる主が、奇跡を行われる主が、どうぞ力強い意味でもって、一人一人のうちに、あなたの癒しを、奇跡を、勝利と解決を与えてくださるようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、心に罪があるときに祈りは手に届きませんし、また、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人が罪だと言ってますが、短く言い訳をしたいと思います。そしてその後に神様に私の願いと求めを祈りたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。この願いと求めに主は答えてくれます。体で痛んでたり病んでる部分がある方はそのておいてください。自分はいいんだけど家族や友人で病気や問題がある方は、その方のことを主の前になってほしいと思います。思い浮かべながらですね、今神様がそこに触れてくださいます。天皇様、キリストイエスの名によって祈ります。お一人一人があなたの前に差したこの願いと求めに、あなたは答えてください。癒しを行い、解放を行い、 豊かな勝利と解決を表してください。イエス・キリストの名によって聖霊の力を、癒しの力を、勝利の力を注ぎます。その問題にそこに聖霊の力を、聖霊の力を注ぎます。イエス・キリストの名によって命じる。癒されよ、イエスによって命じる。痛みを頭から胸から腰から背中からいけ、イエス・キリストって関節、足首、膝、肘、関節よ、癒されよ。不眠症、不眠をイエス様と止めてる。癒されよ。躁うつ病、躁うつ症、多動性障害、イエス・キリストと止めてる。癒されよ。それらをもたらしてきている病の霊、汚れたり、イエス様と止めてる。その人の思索、感情、思いのうちから出ていけ。分裂、混乱、この力を完全に砕いて、職場、家庭、いろんなところにあるこの分裂と混乱の力を砕いてください。許しと和解の霊を注いでください。許しと和解を注いでください。分裂、混乱、争いをイエス様って命じる。その家庭から、その職場から、その学校から出ていけ。イエス様、どうぞ許しと和解の力を注いでください。癒しと解決を与えてください。すごく自分を責めていて、自分を責めていて、その結果病気になっている方がいらっしゃいます。その方に必要なのは、自分が許されている、そして自分を許していいんだってことに気づくことですが、本人はいくら言われてもそれが分かりませんし、許せません。また、そのそういう人を見て、その方の親でしょうか、なんかは、そのそうしてしまったのは自分だと思って、またその人も自分を責めています。やめなさい。あなたもまたその人も、このそれによって何も受けることはありません。私は十字架によってその全ての罪と失敗を許しました。もうそのことには解決と勝利が、決着がついています。私はそのことをあなたにはっきりと示していこう。責めたれていても何も起こりません。私は許しをあなたに与えていこう。この許しを通してあなたのうちに癒しが始まり、またその人のうちに癒しが始まります。私はこれをこれから開いていきます。この許しということに関して祈りなさい。私はそれを深く開こう。そうすることによってすごく解放がやってくると称されます。すごく人を責めたれている人はいるんですけども、人を責めたれているんですが、しかしその人は本当は自分自身に自信がありません。人をすごく責めたれていますが、本当のところ自信がありません。自信がありそうに実は見えてますが、実はそうではありません。その方に必要なのは、この本当にその人が愛されている価値ある存在であることを気づくことです。私はその人にその恵みを注ごう。その人がそれに気づいたときに、その人は人を責め立てることから全く解放されていきます。あなたはそのことのために祈りなさい。それが大きなポイントになっていると称されます。イエス様はどうぞ本当に自分が価値ある存在であることに気づくことができるように、私も責め立てている方が十字架によって既に許されていることを信仰を持って受け取り、許されていることを知って自由になることができるように、どうぞ導いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。通訳されていますので、こちらでお知らせしたいと思います。